皆様こんにちは。本日はお忙しい中、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の電話会議にご参加いただきありがとうございます。私、本日司会を務めます経営管理 IR 部佐藤と申します。これより取締役兼常務執行役員 CFO の席から2021年度第3四半期決算についてご説明した後、質疑応答を行います。終了時刻は午後2時30分を予定しております。なお、決算発表資料は当社ホームページに掲載されておりますので、ご覧いただきますようお願い申し上げます。それでは決算発表を開始いたします。関 CFO よろしくお願いいたします。
はい、CFO の関でございます。皆様大変ご多忙のところ、また、コロナ感染、拡大している中ということでございますが、当社の決算説明会にご参加いただきましてありがとうございます。伊藤忠テクノソリューションズ株式会社2021年度第3四半期の決算についてご説明をさせていただきたいと思います。今冒頭ありました通り、本日東証 TD ネットに決算短信並びに第3四半期の決算説明会資料といったものを開示してございますが、当社ホームページにも同様に掲載してございますのでご参照いただきたいと思います。本日はその決算説明会の資料に沿ってご説明をさせていただきますので、適宜ご参照ください。それでは早速始めさせていただきます。まず最初にですね、資料スライドを右下にあります2ページ目でございます。2021年度第3四半期決算の総括ということでございまして、4月12月期ということですが、第1四半期第2四半期に続きまして、第3四半期累計期間におきましても、売上収益及びすべての利益項目、受注高、受注残高がそれぞれ過去最高となってございます。売上総利益率、営業利益率につきましても、過去最高、イファス適用後で最高ということになってございます。なお、12月にですね、クラウドビジネス強化の一環としまして、データセンター資産を譲渡売却したということで、売却益がその他の収益に計上されておりますけれども、これを除きましても同様に過去最高の結果ということでございます。当社は昨年11月に新たなサステナビリティ方針を公表しておりますが、これまで培いました技術と技で社会、すなわち多様な分野、業種のお客様に向けた展開を図り、ビジネスを拡大していく方針でございます。それではその次のページから業績の中身に入りたいと思います。スライド3ページでございます。売上収益につきましては、前年同期比282億円、8.5% 増収の3590億円となってございます。次のページにありますような製造運輸以下、さまざまな分野への展開、新しい領域への展開に加えまして、海外事業会社ではシンガポール、マレーシアが好調に推移したものでございます。売上総利益につきましては、増収効果に加えまして、利益率が改善したことによりまして、前年同期比では102億円、12.6% 増益の910億円となりました。売上総利益率は前年同期比 0.9% 伸びまして、25.3% ということでございます。戦略的に展開拡大をいたしました採算の低い案件もございましたけれども、高付加価値案件や製品、開発、サービスを組み合わせました複合的な案件も増加しまして、グループ全体において利益率向上を意識した施策の実行を進め、また開発不採算案件の減少なども要因となってございます。その他の収益及び費用につきましては、社員数の増加によります人件費やオフィス移転に関わります費用等が増加しましたものの、データセンター資産譲渡による売却益でその他の収益が増加しまして、差し引き前年同期比では17億円減少の561億円の費用ということになります。以上の結果、営業利益は前年同期比で119億円、51.9% 増益の349億円。当社 株主に帰属します四半期純利益は前年同期比88億円、55.4% 増益の247億円となってございます。年間計画、当初公表しました30億円に対しまして、75% の進捗ということになります。受注高は売上同様ですね、様々な分野で案件が増加いたしました。またシンガポール、マレーシアに加えまして、米国の海外事業会社でも好調に推移しておりまして、前年同期では268億円、7.9% 増加の3669億円となっております。 その結果、受注残高でございますが、過去最高でありました当上半期の受注残高をほぼ同等の水準をキープしたまま迎えたということで、前年同期比では412億円、14.7%増加の3228億円、前年度末からの比較でも79億円、2.5%の増加ということになってございます。続きまして、事業グループ別の売上高、売上収益の状況をご説明します。スライド5ページをご覧ください。前年同期の受注高、売上収益、受注残高ということでございますが、見ていただきますとおり、情報通信の受注高を除きまして、すべてのグループ項目で前年同期比増加となってございます。後ほど補足いたしますが、情報通信の受注につきましては、昨年度、特に第3四半期におきまして、5G 案件の受注が集中しましたことから、この反動減ということでございます。一方、エンタープライズや公益社会インフラにつきましては、新型コロナウイルスの影響から回復基調が継続しているということで、製造や観光地をはじめまして幅広い分野でデータ活用、あるいは分析解析、インフラネットワークの高度化、クラウドへのシフトといったようなデジタル化や DX をキーワードとしました案件が拡大してきてございます。流通金融につきましては、お客様ごとにですね、濃淡ございますけれども、それぞれの強みとしている開発案件や関連しますインフラ案件が堅調に推移しているという状況でございます。その他のが主としまして、海外事業会社でございますが、以前コロナの影響が懸念されてはございますが、製薬売上とも増加ということで推移してございます。続きまして、その次のスライド7ページになりますが、ビジネスモデル別でございます。ご覧のとおり、すべてのモデルにおきまして、受注高、売上収益、受注残高が増加してございます。半導体不足の影響もですね、製品に加えまして開発、SI、あるいは構築ですね、こういったものにも影響はございましたが、第3四半期としては限定的な範囲にとどまりまして、バランスよく拡大できたのだというふうに認識をしてございます。それでは、その他の収益及び費用につきまして、その次のスライド9ページをご覧ください。販売管理費につきましては、エンジニアの稼働率が改善しましたことによるプラス面がございましたが、社員数の増加、昇給、業績年度賞与など人件費の増加に加えまして、コロナ禍で縮小していました営業活動が再開しております。また、勘定科目で入り組みがございますけれども、想定しておりましたオフィス移転に伴います費用の増加、こういったものがございました。また、その他の収益項目には、データセンター資産譲渡による一過性の売却益41億円が計上されてございます。その他の収益及び費用全体では前年同期比で17億円、改善の561億円の費用ということになってございます。続きまして、資料スライドでは11ページ、営業利益の増減要因を整理して図表にしたものでございます。左から売上収益の増収効果70億円、開発不採算を除きます売上総利益率の改善、すなわち0.7%の利益率改善で26億円、開発不採算の減少では6億円、データセンター売却益を含むその他の収益及び費用で17億円の改善ということで、営業利益は119億円、51.9%の増益ということでございます。その次のスライドでございます。資料スライド12ページでございますが、ご参考にですね、情報通信グループにおけます売上収益及び受注高の過去推移をグラフ化したものでございます。折れ線グラフの濃い青が通年ベース、薄い青が第3四半期累計ベースでの受注高、また、棒グラフの方は各年度の売上収益の推移を示してございます。ご覧のとおり、情報通信グループ受注売上につきましては、四半期年度ごとにのですね、短期的な視点では増加減少を繰り返しているというのが過去から継続してございますが、中長期的な視点、推移としましては、これまでも着実に拡大してきているということがご覧いただけるというふうに思っております。今回、第3四半期におきまして、上通グループの製薬高が前年同期比減少した点につきましては、先ほど述べましたとおり、 5G 案件の昨年、急増したという反動、あるいはキャリア様向け、サービスプラットフォームの構築案件などが昨年に集中したという反動でございます。 情報通信グループのトップラインとしましては、5G などのネットワーク関連、それ以外、すなわち通信分野以外や周辺ビジネスで構成されておりまして、当期の 5G 関連以外の制約は、当年、第3四半期まで増加しているという傾向になってございます。今後もですね、2023年 5G フルサービスのスタートに向けまして、ネットワークの高度化、トラフィック増大に伴います増設、キャリアが提供します法人向けサービス、こういった支援もですね、加速していくものと考えておりまして、当社の他の事業グループとの連携も加えまして、引き続きネットワークビジネスと非ネットワークビジネス、この両輪で成長させていく方針で臨んでおります。その次のページ、13スライド目になりますが、第3四半期3ヶ月の累計につきましても触れたいと思います。売上収益につきましては、前年同期比97億円、8.4% 増収の1256億円となりました。増収分野はさまざまな分野に広がってきております。で、売上総利益は増収の効果によりまして、前年同期で24億円 8.2% 増益の319億円となってございます。売上総利益率は IFRS 適用後ですね、第3四半期単独で最高となりました。昨年、前年同期 と同様の高い水準で 25.4% を確保することができました。その他の収益及び費用につきましては、データセンター資産譲渡による売却益が含まれておりまして、差し引き前年同期32億円改善の166億円の費用でございます。以上の結果、営業利益は前年同期比で56億円、58.3% 増益の153億円。当社株主に帰属します四半期純利益は前年同期比で40億円、59.7% 増益の106億円ということになってございます。また、第3四半期の3ヶ月としまして、データセンターの資産譲渡益、これを除きましても過去最高ということでございます。受注高につきましては、過去最高でありました前年同期には若干及ばないということになりますけれども、高い水準を確保できたというふうに考えております。情報通信グループで前年同期の 5G の制約の反動源とございましたけれども、お客様の拡大、そのデジタル化や DX のニーズをつかみながら、エンタープライズ事業や広域社会、海外事業などを中心としたその他のグループが伸びている、バランスが取れてきたという成果というふうに認識をしてございます。これ以降のスライドにつきましては、第3四半期3ヶ月に関わる参考資料となりますので、説明を省略させていただきますので、適宜ご参照ください。また最後になりますが、今回業績予想の修正はしないことといたしました。半導体不足の影響、あるいはコロナの影響、特に海外事業への影響を踏まえますと、現時点では合理的な見積もりを算出するのが非常に難しいというふうに判断したものでございます。当初の業績見通し開示の要請に至るレベルとはことはないと判断しておりまして、今回は通期業績予想は基礎に発表した内容から変更はしてございません。当然ながら今後開示が必要な状況となりました場合には、速やかに開示を行う予定でございます。なお補足でございますが、本日確か2時に開示をしているかと思いますが、より一層のですね、お客様の DX 推進に貢献できますように、従来新事業創出 DX 推進という組織がございましたが、今年、22年4月からですね、これを格上げしまして、新事業創出 DX 推進グループということで、ますますですね、お客様の DX に沿っていくということで対応していくことを本日の取締役会で決定したものでございます。以上で私の方から第3四半期の決算概況の説明を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。